竜太物語。むかしむかし、雲の上に竜が住んでいる国がありました。竜の国の竜たちはみんな大層働き者でした。しかし竜太という若い竜だけは仕事が嫌いで、いつも遊んでばかり。みんなから怠け竜太と呼ばれていました。大人たちに叱られても仕事をサボって遊び回っている竜太に、とうとう竜の国の女王様は怒りました。女王様は竜太にこの国から出ていくよう命令し、不思議な力が使える竜の首飾りを竜太から取り上げてしまったのです。それを聞いた竜太のお母さんは竜太のことが心配でたまらず嘆き悲しみました。そして自分の首飾りを竜太のお守りにそっと持たせてやりました。空を飛び、雲の切れ目から地上に降りてきた竜太は、生まれて初めて人間の世界を見ました。そこは安倍川のほとりにある小さな村です。一面に菖蒲の花が咲いている菖蒲谷もありました。なんて綺麗な花だろう。それにいい香りだな。しかしこの村には毎年のように大きな洪水が押し寄せ、田畑は荒れていました。村人たちが困っている様子を空から見ていた竜太は、こんなに荒れ果てて、なんとかしてあげたいなとつぶやきました。竜太は竜の国やお母さんを思い出して急に寂しくなりました。でも帰ることはできないのです。しばらく考えていた竜太は、とにかくこの村に住んでみようと決めました。そこで竜太は山に降り立ち、お母さんが持たせてくれた竜の首飾りの力を借りて自分の家を作りました。次の日、やはり首飾りの力で人間の若者に姿を変えた竜太は山を降りて歩いて行きました。すると田んぼの周りに村の人たちが集まっていました。
また洪水で田畑がやられちまうかもしれねえぞ。そうなりゃ今年も米や野菜が取れねえ。俺っちみんな飢え死にしちまうぞ。そうだな、堤防も壊れたまんまだし、一体どうすりゃええずら。
村人の話を聞いて竜太は声をかけました。
みんなで堤防を直しましょう。
無駄だ、いくら直したってもまたすぐ流されちまうから意味ねえら。
そこへ旅の仙人がやってきました。そして村の人たちに言いました。
諦めてはならぬ。この村は昔から災害の多い貧しい村じゃったが、苦しい時もみんなで協力してなんとか乗り越えてきたんじゃ。
その言葉が村人たちに希望を与えたようです。一人の女の子が言いました。
もう一度みんなで堤防を作ろう。大人も子供もみんなが力を合わせればきっとなんとかなる。
それを聞いて竜太も思わず叫んでいました。
その通りです、僕も喜んで手伝います。
村人たちと竜太は堤防を作り始めました。大きな洪水が来ても流されないよう強い堤防を作らなければなりません。尖った石が竜太の腕に当たりました。
いて！
血が出ています。しかし竜太は休まず働き続けました。村人たちもお互い励まし合って一生懸命頑張ります。頑丈な堤防が一段二段とできていきます。竜太は夜も眠らず働き続けました。
雨が降ろうと風が吹こうと休むことも忘れて仕事に励みました。堤防が出来上がるまでどうか大きな洪水が来ないように、それだけを一心に願いながら。
皆さん、もう一息ですよ。もう少しで堤防が出来上がりますよ。
竜太の声を聞いて、みんなはますます力が湧いてきました。竜太はみんなの倍も働いていたので、体はくたくたに疲れて、ついにふらふらっとその場に倒れ込んでしまいました。そこへ一人の村人が水筒を差し出しました。
この水を飲んでこう。これはこの村のお不動様の湧き水で。
竜太はその水をごくごく飲み干しました。すると不思議なことに体がすっきりして、新たな力が湧いてきました。
よし、もう一息だ。頑張るぞ。
竜太はまた一段一段丁寧に石を積み上げてゆきました。
できたぞ。
とうとう大きくって立派な堤防が完成したのです。村人たちは飛び上がったり踊ったり大喜び。この夜、みんなはごちそうを食べ、お酒を飲んでお祝いをしました。食べた後、竜太が教えてくれた竜太音頭をみんなで楽しく踊りました。
その時です。空の彼方から竜の女王様の声が響き渡りました。
竜太、よく頑張りました。もういい。竜の国へ戻ってきなさい。
怠け癖が治ってすっかり働き者になった竜太は、竜の国へ帰ることを許されたのです。
皆さん、実は僕は竜の国から来た竜なのです。
村人たちはびっくりしましたが、
この竜はいい竜なんで怖がることはねえ。そうだとも、竜太はわしら仲間だ。
堤防を作ることができたのは働き者の竜太さんのおかげだ。
みんなは口々に言いました。
僕が働き者になれたのは、この村の皆さんのおかげです。これからも時々、雲の間をやってきて、勝負谷の皆さんのご無事を見守っています。さようなら。
竜の姿に戻った竜太は、大空に舞い上がりました。銀色に輝きながら、雲の向こうに消えていく、立派な竜の姿を、村人たちはいつまでもいつまでも手を振って見送っておりました。